都市伝説をポップに語る
オカルト研究所。
この放送は都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。三宅博のトメヤです。
オカルト准教授のゆうやです。
お願いします。
お願いします。滑舌まあまあまあ
まあいつも通りですから。
いや俺の方が今めっちゃ悪くなかった。
あそう、
オカルト准教授ってやった
なんか言いにくいからね、オカルト准教授。
准教授がやばい。オカルト准教授ねってやった。
はい、ということで205回でございます。
ちょっと最近俺が忙しすぎて全然撮影に参加できてないんで、友也ばっかりに負担をかけてしまった。
はい、大変です。
頑張れ。
頑張ります。そうね、前回も休みしちゃったんで、これからはできる限りその日に間に合うように頑張りますので。引き続き応援お願いします、は
い、すいません。
お願いします。
頑張ります。
頑張りましょう。
はい。
ああ、そういえば多分ラジオで言ってなかったんだけど内定をもらいました。言ったっけ。
ああ確かに。いや分かんない、俺前回いないから。
前回は投稿してないから。
ここ最近でしょもらったの内定。
そう。
じゃあ言ってないんじゃない。
スレンダーマンが今までの最新話だから。
じゃあ言ってないよ。
言ってないか、うん、じゃあ言ってないです。はい、いただきました。嬉しいです
おめでとうございます。
ありがとうございます。いやー、まあ、そんな感じで6月からはちょっと忙しいのかなって思ったり、まあ、よくわかんないからさ、僕もどういう勤務形態になるのか、うんうんうん、だから6月の多分序盤はもしかしたらちょっとお休みすることがあるかもってことだけ先に言っとくわ。
じゃあ俺一人でやった方がいいかな。
切るんだったらやってほしいけど、まあ無理だったらやんなくても、
まあ頑張ろうかな。そしたら
お、
まあ、状況次第だが、俺が時間取れるかどうか、今の感じで行くんだったら無理だから、
うんうん、
まあ、ちょっとでも忙しさが緩和すれば取れるかな、
うん、まあ、僕もね極力一人でも取れれば取りたいなと思ってるので、
うんうんうん、
まあまあ、まあ頑張ります。
はい頑張ります、はい、
頑張りましょう。
二人で頑張ろう。
そうよ、続けていくために。
そうね、
うん、
聞いてくださってる方がいる限りは、
うん、頑張りますので
頑張
っていきましょう。はい、お願いします。
うん、
よし、じゃあお便りいきますか。
はい、それではお便り読ませていただきます。
はい、
とポカリネームスーモドキさんからいただきました。
ありがとうございます。
性別緑のマリモです。これ前回あれだよね、割と最近さ、うん、マリモって性別あるんかなみたいな言ってたよね。
うん、言ってた言ってたわ。
お便りいただきました、ね、はい、
ありがとうございます。
内容を読ませていただきます。
はい、
おはこんばんちは、すーもどきです。
こんばんちは。
こんばんちは。前回のお便りを読んでいただきありがとうございました、
うん、
文章を褒めていただけてすごく嬉しかったです。ちなみに私は今高1です。
おお、
ちょうどお便りを読んでいただいた回を聞いた時、すごく落ち込んでいた日だったので、お二人の頑張ってくださいという言葉にすごく励まされました。
お、
本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
こちらこそ聞いてくださってありがとうございます、
うん、
今日は推しを布教しに来ました、
うん、
私の推しというか好きなバンドはバンプオブチキンです、
うん、バンプ。
バンプね、いいよね、
うん、
歌詞がとにかく最高で、ボーカルの藤原さんの声に一目惚れしたのがきっかけで大好きになりました、
うん、
個人的にバンプの曲の最高なところは歌詞だと思っています。比喩表現が多くて一見理解しがたい曲も、まずフレーズの一つ一つが輝いていて、言葉の選び方が天才すぎるなと思います、
うん、
個人的にバンプの曲は自分は自分にしか救えないっていうメッセージ性が込められた曲が多いと思っていて、辛くなった時にはバンプの曲をたくさん聴いてほしいなと思います。
うん、
おかげの皆さんも留学やお仕事が忙しい上にポッドキャストも配信してくださって本当に大変だと思うので、ぜひ曲を聴いて励みにしてください。本当にいつもありがとうございます。長文失礼いたしました。これからもお体にお気をつけて頑張ってください。応援しています。
はい、
です。
ありがとうございます。バンプ、
バンプ何曲か知ってるよ。
あ、天体観測ぐらいしか知らないかも。
あれカルマってバンプ、
カルマって違うくなかったっけ。カルマってバンプなのか。
バンプじゃない？
本当だ、バンプだ。じゃあカルマはわかる。
中学の時ずっと聞いてた。
うん、カルマはなんかオートゲーに入ってたから知ってる。
テイルズかなんかの曲だよね、
確か。なんか確かそうだね。
うん、俺着メロだったもん、カルマ。
ああ、バンプだったんだ。
天体観測もめっちゃ聞いたな。
まあ、天体観測はね。
うん、めっちゃ有名だし。
うん、でも他はわかんないかも、あんまり。
俺もでもあんまわかんないな。
聞いたこととかはあんのかもしんないけど、タイトル見てバットはわかんないわ。
俺なんか中学の時からオタクだったから、なんか陽キャが聴く曲のイメージがある
まあまあまあ、
偏見だけどさ。
そうね、 J-POP 全般そうじゃない、それを言うと。
そうそうそう、だからそうよ あんま聞いてこなかったからさ、
うんうんうん、
そのか、せいやと関わるようになってから、
うん、
そ
う、
有名な何、ね、アーティスト
フォーロックだったり、ね、
とか、そうそうそうそうそう、ポルカだったりとか、なんかその辺の洋、うん、俺の中でいわゆる陽キャが聴く分類の曲を聴くようになったから、
はいはいはいはい、
そう、なんか進んでないんだよね、自分の中の音楽の時代が。
ああ、まあそれは僕もそうだね。僕もまあせいやきっかけかな、多分。
なんかあの車の中の移動中でさ、
うんうんうん、
聴く曲でなんつったらいいの、新しい曲を覚えることが多いよね。
あ、マジでそう。せいやの車で曲を知ったと言っても過言じゃないぐらい、僕らはオタク文化からのなんだろう、新しい扉が開かれたのはせいやの車だね。
そうそうそう、
せいやの車だったりハイエースだったり。
もう一曲あるわ、バンプ、多分ハローワールド、バンプだった気がする。俺カラオケでよく歌ってた、
ハローワールド。
そう、なんか結界戦線かなんかのオープニングで、昔すごい好きだったんだよな。
へ
ー、歌いやすくてね、好きで歌ってた。
うんうんうん、
確かバンプだったはず。
あ、これか、ハローワールド知ってるわ。
知ってる、
うん、
いいね、
いいね。
でもなんかいいな、このお便り。
そう、やっぱさ、前回も文章を褒めてた書いてるけど、やっぱりさ、言葉選びが天才すぎるなと思いますっていう言葉が出てくるのが天才だと思うわ。
うん、なんか表現が綺麗だよね。
そう、すごい綺麗。
なんか惹かれる。
うん。
いいね。
高一でこの文はやっぱり書けないわ。
あとなんか音楽への理解が深いな。
うん。
俺こんなこと考えて聞いたこと、あ、この人の曲はつって。
そうだね。
うん。
まあ、なんとなく歌詞いいなとか、
こういうメッセージが込められててとか、そうそう、
聞いてて気持ちいいなとか、まあ、ここ
のメロディー好きだなとかしかなんか考えて聞いてなかったから、ね、すごいな、大人だね。
大人、マジで大人。
うん。
比喩表現が多くて一見理解が難しい曲もとか、フレーズが一つ一つが輝いていてとか、マジでなんか綺麗。
俺ら語彙力なさすぎて。いや、マジですごい。いや、綺麗とか言って。
いや、本当に、なんかでも、美しいよね、なんか。
うん、なんか、文才ありそうな気はするわ。
うん。いっぱいお便りください、今後も。
あ、そこで締める
ね。うん、やっぱ、綺麗なね、お便りはやっぱり見てて気持ちいいし、僕らも。
うん。てか、バンプ、いいな、ちょっと聞いてみよう。てか、昔聞いてた曲、もう一回聞こう。
そうね。
うん。
ありがとうございます。
おすすめの曲、知りたかったね。
あ、確かにね、これは一番おすすめですみたいなのがあれば、
うん、バンプの中の曲だった、これ聴いとけみたいなやつ欲しかったな。
これかこれみたいなね、
うん、
確かに確かに。
ぜひなんか次送ってくださる機会があれば、
うん、
ぜひご教授してください。
はい、お願いします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは続いてのお便り読んでいきます。
はい、お願いします。
おかわりネーム、あさささんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
女性の方です。通ったをいただいたので読んでいきます。
はい、
ともやさん、ゆうやさん、ポカリの皆さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
いつも家事をしながら拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は結婚していて子供と夫がいるのですが、夫の弟が生理的に無理でどうにもありになりません。夫のどうにもなりません。夫の家族とは家が近く、よくお手伝いや用事なのでふらっと立ち寄ることが多いのですが、独身自営業の彼とは大抵顔合わせることになります。おはようと挨拶をすると、うんとしか言わなかったり、私と義母の話を中途半端に聞いて途中で入ってきたと思えば見当違いな持論をぶつけてきたり、昼飯を食べたら食べた後を義母が片付けるまで片付けない、または流しに置いたまま。そんな彼は結婚する気配もありません。リスナーさんの中に彼がいないか心配なのですが、笑い。お二人は生理的に無理な人がいて、必ず顔を合わせなきゃいけない人がいたらどう接しますか？ほぼ愚痴でしたが、アドバイスをお願いします。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。難しいね。
また濃い内容だね。仕事だったらね、まあ、この人苦手だなって思う人もさ、仕事モードに切り替えて接すればなんとか乗り切れるけど、
うん、
身内にいるってなるとちょっと難しいな。
そうだね。
え、だってさ、極論、本当に極論ね、
うん、
あ、なんだろう、絶対に会いたくないからもう無理だってなったらさ、離婚するしかないってことでしょ。だってこれ
離婚するか、 まあその夫の家に行かないか、
説明して、
うん、
そうだよね、
私はついてかないっていうことしかできない。
いやーむずいな、なんか言いづらいじゃんそれも。
うん、確かにね。
あ、でもそっか、難しいなこれ。なんだろう、もう仕事の気持ちで行くしかないのかな。
そうなんじゃない。やだな、でもそんなの。
やだよな、だってさ、身内の家に行くのにさ、そんなモード切り替えてたら疲れちゃうしね、うん、
ねえ、しかもよく行くっていうのがまたね。
うん、
なんか年1回じそのね、夫の実家に帰るとかで1日2日気まずいわだったら我慢しようってなるけど
ね、え、結構行ってそうだもんな。
うん、
立ち寄ることが多いって言ってるしな。
そうだね。
トモヤだったらどうする？
僕だったら、
うん、
まあでもなんか適当に流すわ。
あ、もう相手にしないってこと？
まああからさまにはしないけど、あ、そうなんですねみたいな。
で、なるほどね。
普通に義母と話し続けるとか、とかそれこそなんかお手伝いとかで言ってるんだったら、もうそっちに集中していっぱい手伝いをするとか、
うんうん、
私今忙しいですよ感を出すとか。
なるほどね。
うん、かな。
俺は最初多分試してるかどうか分かんないけど、無理くり仲良くなろうと、なんだろう、なんだ、共通点を持とうとしちゃう、なんか趣味とか、
あ、まあ、
話で盛り上がれるものがあれば、
うんうんうん、
まだなんとか。
まあそうだね、
うん、
まあでももう生理的な無理、生理的に無理なとこまで来てるから
いや難しいよな、
うん、僕もあんまり さ人を嫌いになることがないから、こいつはもう話したくもない、顔を見たくないとか、無理無理無理っていうレベルの人はほぼいないから、
うん、そうだね、あんま聞かないもんね。
うん、それこそこの嫌われてる人でも全然僕は多分話しに行くから、周りからね、
うんうんうん、
関係なくねって思うタイプだから、あんまりこういう機会がないから、あんまり接し方がわからないかも僕は。
そう、わかる。俺もなんか会社の中にでもさ、そういうさ腫れ物扱いされてる子っていたりするじゃん、
うん、
だからなんか面倒を見ちゃうから、そういう時に俺はいつもなんかちょっと苦手だなって思っても、なんとか仲良くなれないかなと思って共通点探して、
うん、
なんかめっちゃそっけない態度とかでさ、
うん、
なんか仕事もあんま積極的じゃなくてみたいな子でも、そう趣味の話とかになると割と、なんかよく喋るじゃないけど、うんうん、さ、なんかこっちに精を出してくれるから、そうそうそう、それでちょっとだけ距離近づければ、なんかこっちが嫌がることってあんましたくな、してこなくなるじゃん最初、
うんうんうんうん、
ちょっとだけ仲良くなってればね、
うん、
だからなんかそれでなんとかやり過ごしてたりしてた、会社とでは。
まあそうね、会社だとしたら、まあ例えば嫌な上司だとしたら僕は可愛がりに行くし、
そうそうそう、そういうね、処世術じゃないけどさ、
で、まあ、嫌な後輩、まあ、例えば明らかさまになんかこう嫌なことをしてくるみたいな感じだったらあれだけど、うん、単純になんか仕事が遅いとか、なんかちょっと変な子みたいな感じでなんか浮いちゃってる子だったら全然仲良くするかな。
でも難しいな、身内だもんな。すいません、ちょっと僕らには経験が足りなすぎてアドバイスが一個も出てこない。
まああとはなんだろう、もうめちゃくちゃ難しいだろうけど、夫のさんとお話ししてみるとか、それについて。
まあそうだね、自分の力だけでなんとかするの無理そうだよな。
ちょっと実はみたいな、こういうことでちょっと苦手なんだよねぐらいな、そしたら、
うん、
さあ僕が夫だったらちょっとなんかどうにかしようって思うし、
妻のことだからね、
うん、
なんとかしたいわ
し、それこそちょっと頻度減らそっかとか、それこそ間に入ろうとかって思うし、気を使うようにはなるじゃん多分、
うんうんうん、
変な感じになってないかなみたいな、やっぱ、うん、それが一番なんか現実にありそうな、まあただそれで嫌な思いをされちゃうかもしれないから、そこは難しいけど、
そうね、こうした方がいいとは言えないね、
うん、やっぱり弟
したらいいんじゃないかな、
うん、だし僕は兄弟がいないから分かんないけど、弟を嫌なことを言われてどう思うかとかはちょっと分かんないけど、
確かにね、
まあでも、うん、奥さんを優先してくれるんじゃないかなって思いたいけどね、
うん、
まあ、うん、これっていう答えはないけど、まあ、そういう感じでやってみて いい感じになってほしいな。
そうだね。
うん。
すいません、あんまお力になれなくて。
そうだね、ちょっと難しいと思いますが、はい、頑張ってください。
頑張ってください。なんとかなんとか、
うん、なんとか、
うん、耐えるのがもう無理になったらもう愚痴だけでいいんで、頼りかなんかで送ってきてください。
そうだね、
うん、
ぜひぜひ、あの、何でもいいんで送ってもらっても。い
や、ラジオで読まなくても全部目は通してるんでね。
うん、ただの愚痴です、読まないでくださいって書いてくれれば読まないんで。
そうだね。、うん、どうする、それでめっちゃお便り増えたら。
50件ぐらいいくんでしょ。
いやだだ、ちょっとみんなそんなストレス溜まってんだってなっちゃう。
いや、まあそれでもね、それで少しでも発散してもらえるなら、
救われるならね、
うん、
いいか、
全然いいわ。
はい
はい、
ということでね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろ本編いけますか。
はい。
結構長いことお便り読んじゃったけど、本編がちょっと今回は短めになると思うんで。
うん。
それでは、第205回、スタートです。
そうです。はい、それでは本編のお便り読んでいきます。
お願いします。
ポカリネーム、春雨さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
女性の方です。解説してほしい都市連想をいただいたので読んでいきます。
はい、
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
最近こちらのラジオを聞き始めました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はあまり霊感もなく、心霊現象なども特に経験がありませんが、ドッペルゲンガーということが、一度だけあったので投稿しようと思いました。数年前、私は友達と遊ぶ約束をしていたので A 駅で待ち合わせをし、そのまま A 駅付近で、友達と遊んで解散しました。しかしその後、別の友達から B の商店街にいたでしょうと連絡が来ました。私は A 駅以外の場所には行っておらず、もちろんその商店街にも行っていません。商店街で私を見たという友達は、服装を教えてくれたのですが、その日着ていた服と全く同じ服装を与えられました。友達は商店街にいた私に話しかけなかったと言っていますが、もし話しかけていたらどうなっていたのでしょうか。またドッペルゲンガーに会うと死ぬという話も聞きます。ドッペルゲンガーについて、解説と類似する話があったら教えてほしいです。よろしくお願いします。以上です。
ありがとうございます。
すげえな、
ね、
うん、
服装まで合ってんの、ちょっとマジで怖いな。
怖いね。
うん、そもそもトモヤさん、ドッペルゲンガーどういうものか知ってますか。会ったことあります。
会ったことはないです。
さすがに、
さすがにね。
はい、というわけで今回はね、ドッペルゲンガーについて解説していこうと思います。う
ん、はい。
ドッペルゲンガーとは、
うん、
ね、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種なんですけど、
うんうん、
自己像幻視とも呼ばれる現象で、
うん、
自分とそっくりでの姿をした分身、第2の字が生き霊の類。
あ、生き霊の類なんだ。
うん、そう、幽霊とかそっち系の、
うん、
まあ、同じ人物が同時に別の場所に姿を現す現象のこと。
うん、
ね、超常現象とかの一つとして扱われてる。
はい。
ドイツ語でドッペルっていうのは二重とか生き写しコピーっていう意味があって、
へー、
ドッペルゲンガーを、まあ、何、直訳すると二重の歩くものとか二重神っていう風になるんだよ。
うんうんうん。
ドッペルゲンガー現象は、まあ、昔から神話、伝説、迷信とかで語られてて、
うん、
肉体から霊魂が分離、実体化したものと扱われてる。
はいはいはい。
でもドッペルゲンガーを見た人が死ぬって言われてるのは、
うん、
あの、その魂が外に出て権限し、リアルに権限しちゃってるから、あの、死の前兆、魂が離れてっちゃってるよって言われてるから、あれ見たら死ぬって言われてる。本当は死期が近い人が見やすいから見たら死ぬって言われてるんだよ。だから見たら死ぬわけじゃなくて、死期が近い人が見るって言われてるものなんだよ。本当。
そういうことか。
うん。18世紀から20世紀にかけて、
うん、
まあ、ゴシック小説家の人たちが、あの、ドッペルゲンガーについて、その死の前兆とかが、まあ、魅力的な題材だったから、
うん、
あの、めちゃめちゃそのドッペルゲンガーをモチーフにした作品を書いたから、すごい有名になった話。なんかでも今回はさ、その幻覚、
うんうんうん、
じゃなくてさ、他の人からの目撃状況、情報が寄せられてるわけじゃん。
うんうんうんうんうん。
すごい、なんか俺はだからもうドッペルゲンガーについてちょっと調べてたから、
うんうんうん。
ってなった。そんなことあるんだ。自分が見るだったらさ、
うん、
その現象の一個として、 わかるけど、他の場所に現れてるドッペルゲンガーってさ、
確かにね。
そう、この解説っていうかドッペルゲンガーの内容を見て考えると魂がもうだいぶ離れた位置に顕現しちゃってるわけだから怖いよね。でもドッペルゲンガーの特徴として、ドッペルゲンガーは周囲の人間と会話しない。
あ、話せないの？
そう、話さないだね。
話さないなんだ。
そう、なんか黙秘じゃないけど話しかけても反応しなかったりとか、いる風に扱われなかったりとか、ぼーっとしてる風に見えたりする。で、本人に関係ある場所に出現する。
はいはいはい。
ドアの開け閉めができる。
へー。
忽然と姿を消す、
うんうんうん、
ドッペルゲンガーを2回見ると見た人も死んでしまうっていう話があります。
あー、じゃあもう1回その人が見たら死んじゃうってことか。
そう。
わお。
同じ人物が同時に複数の場所に姿を現す現象という意味の言葉ではバイロケーションっていう言葉があるんだけど、バイロケーションの方は自分の意思でそれを行う能力というニュアンスが強いらしい。でドッペルゲンガーは本人の意思とは全く関係ない無関係に起きている現象だから、まあ、同じような意味だけどちょっとニュアンスが違う。
確かにね。
まあ、でも歴史っていうか今までの地球上で起きた話だと、アメリカ合衆国の第16代大統領、リンカーンとか、ロシアのエカテリーナ2世とか、日本でいうと芥川龍之介などの著名人が自分のドッペルゲンガーを見たっていう記憶が実際残されてるらしい。
へえ、そうなんだ。
19世紀のフランスの方、エミリー・サジェって方がいるんだけど、ドッペルゲンガーの実例としてこの人がめっちゃ有名で、同時に40人以上もの人々によってドッペルゲンガーが見られたってされてる。すごいよね、40人同時に目撃してるわけだ
から。そのドッペルゲンガーだもんね。
そうそうそう、送ってきてくださってる方は2人、見たっていう連絡が来てるみたいだけど、40人以上、すごいよ。
すごいな、40人だもんね。
それはもう本当に、まあ、でもめっちゃ一緒に似てる人の可能性もあるけどね。でも、まあね、同じ服装をしてる確率はもう限りなく低いからな。
そうだね。
本人が本人の分身に遭遇した例ではないんだけど、考古学者のピタゴラス、わかる？
わかんないか
、は同じ日の同じ時刻にイタリア半島で大勢に目撃されたっていう証言が残ってるんだけど、本当かどうかわかんない。
まあね。
でもやっぱ自分に関係あるところであるけど、本人が目撃してるわけじゃないからな。まあ、医学的にドッペルゲンガーはさっきも言ったけど、自己増減子って呼ばれてて、自分の姿を見る現象はオートスコピーって呼ばれてる。そうそう、英語で。まあ、純粋に視覚のみに現れる現象で、大抵は短時間で消える。これ医学的な話ね。現れる自己像は自分の姿勢や動きを真似する狂言狂像であり、自己のアイデンティティや意図を持たない。その中なんだろう、自発的に行動したりとかはしない。稀な例としてフォートスコピーって呼ばれる自身を真似ない自己像が見えたりとか、自分で意識を持って行動してる自己増減子が起きることもある。
でもそれは医学的ってことは本当にあるってことだもんね。
そうそうそう。
フ
ォートスコピーとの交流は有効的なものより敵対的なことの方が多いんだって。
自分に喧嘩売れるってこと？
そうそうそう。とか暴れてたりとか。
やだね、なんか。
まあまあまあ、そうだね。めっちゃ医学的な話だけど、脳の側頭葉と頭頂葉の境界領域に脳腫瘍ができた患者が自己増減子を見るっていうケースが多いんだって。
脳腫瘍。
ボディイメージを司ると考えられてる機能が損なわれると、自己の肉体の認識上の感覚を失って、肉体とは別のもう一人の自分が存在するかのように錯覚しちゃうから見えるんだって。まあでもこれめっちゃ医学的な話、オカルトじゃない。まあでも医学的な話の、でもさっき話したことの仮説とか解釈で説明がつかないものもあって、第三者によって目撃されるドッペルゲンガーが、なんて言うかな、自己増減子じゃないから、それは、それだけは医学上で説明できないって言われてる。
あ、
さっきみたいに、そう40人以上同時にさ、ドッ ドッペルゲンガー見たって言われてたら、もう全員脳腫瘍がとか言えないじゃん。
まあそうだね。
そうそうそう。しかも別の人だしね。
うんうんうんうん。
その辺はまだ医学的に解明できてないよっていう。
そっか。でも、生き量とかと同じ類なんだもんね。
そうそう。
幽霊的な方は。
そう、注釈としては、てかまあ俺の考えとしては、
うん、
あの自分の魂が乖離して、それが例えば半分になったとして、
うん、
それが現実世界に顕現してるのがドッペルゲンガーだと思ってる。
あ、
そうだからあれ見たら死ぬって言われてるのは、
うん、
その魂がもう半分になっちゃってる状態だから衰弱してるから死期が近い
ん
じゃないかなっていう。
そういうことね。
うん、
確かに確かに、それはっぽいかも。
でも怖いよね。だからお便り送ってくださった方も気をつけてください。魂が
半分になってる可能性があるからもね。
うん、可能性を。いや、でも俺はあれだと思ってるよ。全く、もうちょっと顔が似てる人が同じ格好をして歩いてたって思ってる。
怖いけどね、それもそれで。
死んでほしくないもん。
まあね。
うん。
か、なんだろうな。生き量とかってなんかさ、
うん。
すんごい好意を持ってるとか、ちょっとなんか出てくるみたいな。思ってるか思われてるか。
あ、はいはいはいはいはい。関係が深いとって話ね。
そうそうそうそう。めちゃくちゃ好きなんじゃない、うん、その人が、投稿者さんのこと。
なるほどね。あるかもしれないね。
うん、
でもだって怖いよ。服装まで一緒なんだよ。
か、
うん、
投稿者さんがその人のことがめちゃくちゃ好きで、もうその念が飛んじゃったんだよ、その人。
なるほどね。大好きの現れってことね。
そうそうそう。もう、
ちょっとそう考えると可愛いな。可愛くね、ちょっと。
可愛い。全然わかんないけど、ただの僕らのお話ですけど。
まあまあまあ。まあまあ、めっちゃでもオカルティックな話だからね、今話してみた。
そうね。
うん。
ドッペルゲンガーでも見てみたいな。
うん、見たら死ぬって言われてんだよ。
いや、でもそこ乗り越えるわ、俺、頑張って。
なるほどね。
うん、
でもさ、
うん、
ちょっとアニメチックな話になっちゃうけどさ、
うん、
ドッペルゲンガーはまあ自分の半身みたいなもんなわけじゃん。
うんうんうんうん、
それが言うなればさ、一つに、戻れればさ、
うん、
別に死ぬとかはさ、死期が近いとかないから、
うん、それね、同じこと思った。
ちょっといいな。
だから食えばいいんじゃないの、その人の
食らうってこと。
そう、ガーって全部食えばまた一つになれるじゃん。
確かにね、サイコパスだな、なんか言ってることが。ちょっとやだな、なんか、
まあ、急になんか半分理論だったらね、
脳筋になったよ、なんか。食らえば
暗いはいい。
いいんだよ、とか言って。
解決やね。
うん、解決やな。まあ、それでいこう、うん。パッションで何とかしよう。そう、魂が弱ってるってことは、
うん、
暗い気持ちになっちゃってる可能性が高い。明るく過ごせばね。
まあ確かにね。明るく楽しく。うん。
魂も。
そうだね。
うん。
病は気からって言うしね。
そうよ。
うん。
まあそろそろ、本日の研究結果いく？
行きましょうか。
いい感じのね、トモヤの考えが出てきたところで、
はい、
聞いてみましょうか。はい、本日の研究結果の方お願いします。
今回の研究結果は、
はい、
もしね、自分のドッペルゲンガーを見てしまったら、明るく楽しくそのドッペルゲンガーを食べましょう。
や
これだね、これ。もう、まあまあ、気持ちも上がって魂も戻ってくるから、なんなら延命されるかもしれないよ。もっと寿命が伸びるかも。うん、積極的に食べていきましょう。
そうね、みんなこのラジオ聞いてる人はドッペルゲンガー自分のやつをね、もし見ちゃったら、
うん、
もう食べましょう。
食わなきゃ死ぬからね、お願いします。
はい、まあ、というわけでね、ドッペルゲンガーの解説でした。
はい、
まあ、ちょっと自分の調べてる不足のところもあって、
うんうん、
まあ、いろいろ読みながらの解説になっちゃったから、ちょっと分かりづらいところもあったら申し訳ないんですけど。
うん、でも分かりやすかったよ。
うん、ほんと？まあでもなんか、ともやのね、注釈とか考え方とかおもろかったから、撮ってて面白かった、今回。
クイズ。
化け物かなって思ったけど。脳筋すぎる、あまりにも。なんかさ、スピリチュアルな話してんのにさ、なんか、脳みそまで筋肉できたムキムキの人が、もうどっと食べればいいんじゃないみたいな。まあそれできるんだったら解決かみたいな、
うん、パワーよ、パワーこそ力だから、
うん、なんか今回はこれっていうさ注釈がないから、うん、俺が今までやってきた解説って それ今までの事例があったりとか、こういう現象がこうでみたいな説明できるもんが多かったけど、今回はそうじゃないから、なんか自分の考えみたいなのも話すのもちょっとおもろかったな。
確かにね。
そう、こう俺はこう思うんだけどみたいな、
それが醍醐味みたいなとこあるよね、オカルトは。
なんかあれだな、なんか他の人の意見とかも聞いながら、ドッペルゲンガー自分はこう考えてますみたいなのがあったら教えてほしい、
うん、
お便りで。でまあツイッターとかでもいいけど、
うんうんうん、お願いします。
はい、それではいかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談など様々なお便りをどしどしお待ちしております。お便りはシャープポカケンでツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは好きなご飯屋さんです。
はい、この放送はポッドキャスト並び YouTube にて配信しております。ポカケンでは毎月一度 Zoom にてポカキャンプ会を開催しております。今月末って決めたんだっけ。
まだ決めてないけど、おもやの休み次第って話だった気がする。
まあ、決まってたら、前回あれだけど、27って言った気がする。
うん。
多分27なんだと思いますので、まあ、もう27になりました。
まあでも変更になったらね、また告知しますんで。
う
ん、
はい。ツイッターにてお知らせや告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。こちら概要欄をご覧ください。また、公式サイトにて、会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポーターの方は募集していますので、応援よろしくお願いします。
お願いします。それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。